足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑いですね。
いやー、もうほんま暑い
言うもんじゃないですねこれね。
何これ、もうなんか夜中もずーっと暑いでしょ。
暑いですね。
全然涼しくならへんから、もうなんか、うん、もう、ね、
昨日は特に暑かった。だから湿気の問題なんでしょうね、これね。
そうそうそう。湿度がね、全然下がらへんから、もうなんか、ずーっと蒸し暑いよね。なんかもう。
サウナにいるみたいなね。
うん、なんかその辺、どこもかしこもなんかベトベトしてる感じがして。
はいはいはいはい。もうね、不快指数。まあ、でもまあ、今ね、ちょうどね、祇園祭り、天神祭りの時期やからね。
まあね。暑い。
もうちょっとほんまに歓迎してほしいです。
暑いといえば、はい、Web3 界隈というか、あれで、ツイッターでもえらい暑くなっているのを知ってますよね。
何ですか？炎上してるんですか？何が炎上してるんですか？
炎上みたいなのがいっぱい起きて、ですね。
はい。
インプレスっていう出版社、あるじゃないですか。
本とか、あれでしょ、
うん、そうそう。
なんちゃらウォッチ、AV ウォッチとか、うん、携帯ウォッチとかいうウェブサイトとかも運営してる。そうそうそう。まあまあ、有名ですよね、うん。
そう、特に IT 系のね、プログラミングの本とか、
はい、
ネットの本とか、そういう技術書なんかも出してるところですけど、で、そこがね、つい最近、一番優しい Web3 の教本っていうやつを出したんですよ。
はいはいはいはいはい。
そういう本を。まあ、Web3 がね、みんなものすごい関心あって、うん、今 Web3 関係の本が次々出てきてるんですけど、
はあはあ、
で、それを出したらですね、
はい、
これ間違っとんちゃうかみたいなんで、Twitter とかでみんなが叩きまくってるわけですよ。
ああ、なるほど。
うん、ちょっと炎上しててですね、
はい、
で、それで、この、まあ、収録してる今日月曜日ですけど、月曜日についにインプレスが、
はい、
本回収しますっていう発表しまして。
ああ、本当ですか。はあはあ、
うん、もうなんか、間違いとか分かりづらい説明があったんで、うん、ちょっとこれはまずいので、回収しますっていうことになって、なんか、ね、もう出版した本を回収するってあんまり聞いたことないんで。
すごい、それまでコストかけてやっと出版にこぎつけたにもかかわらず、もう。
そうそう。うん。
いや、全然すいません、その辺は。疎くて。
だからもう本屋にも並んでたんですからね。もう20日に出版してるから。
うん、回収して
本屋に並んでた。うん、もうそれ。で、Amazon でももう買えなくなってるし。
へー。う
ん、で、それで買った人は、なんか返金するような話になるみたいなんですけど。
はいはいはいはいはい。
なんかね、まあ、難しいですね、この辺の。確かに表現見てたら、ちょっとこれミスリードするよな、みたいなのとか、いろいろこうあったりとか。
あ、そうなんですね。
わかってる、うん、わかってる人が見ると、いやいや、この説明はちょっとどうやろう、みたいなのがあったりしたんで、まあ、そこら辺とかね。まあ、あとはまあ、書いた方も、その、はい、F のブロックチェーンの検討会とかなんかそういうやつにオブザーバーとして出てるような人なんですよね。
あ、
で、
なるほど、
はい、まあなので、そういうなんへのやっかみ半分みたいなのもあるツッコミで、
う
ん、こんな分かってないやつを政府が読んでいいのかみたいなのとか、なんかよくわからない、いろんな炎上が行あって、うん、割とそんなんで。まあなかなかね、この辺が、 難しいっちゃ難しいけども、ただとはいえ、ねえ、やっぱ、ちょっとこう、インプレスやからね、よりによってまた。
そうなんですか？インプレスやからというと。
インプレスの、IT 系の本を
ああ、
で出して
まだ出され
る
てる
会
か
社
ら
じゃない
ね。
です。で、そこが、技術用語の説明とかが間違ってたりとか、なんかちょっとミスリードするような書き方をしてるってなると、そういう、ね、技術系の人たちからすれば、いやいや、それはあかんやろっていうね、いう感じにはなってるんやと思うんですけど、
いや、よっぽどあかんかったんですね。
よっぽどというか、まあね、いろいろ、
そうです
私も
ね。
ちょろっとしか見てないんですけど、確かに、ちょっとこれはミスリードするよなって知らん人が読んだら、そのまま、そうなんやって思ってしまうと、勘違いしたまま、例えば、何やっけ、IT パスポートとかっていう、ああいうIT の、知識とか技術のチェックするような資格試験とかあるじゃないですか。情報処
あり
理
ます
技術
ね。
者試験とか。あそこでこの本の内容で回答したら、罰になるっていうようなパターンがあるから、だからそれはちょっとねっていう感じはしないでも、ちょっとね、こう、なんていうの、便宜条項を書いてますよみたいなことがあればまた違ったんやろうけど、
なるほど。
技術、テクニカル的なことでこう書いてあると、いや、ちょっとそれはってなっちゃうところは、わからんでもないし、
同
確か
じ
に。
本を出されてる身からしてね。
や
人事じゃない
し、
って感じですか？
ちょっとね、だから、難しいですね。私なんかもう、本出して、NFT の本出してますけど、あれも、やっぱり、結構ね、突っ込み受けるんですよ。わかってる人たちから。あの表現はいいのかっていうね、やっぱ言われるんですよ。なんていうの、そういう技術のことを分かってない人というか、そんなに詳しくない人向けに書いてるから、やっぱりね、
わ
結
かり
構
やすく書くゆえに、そういうちょっ
簡略
と、
してる部分とか、ちょっとはしょってる部分とか、やっぱり、ね、違う、こう、見せ方してるところとかあるんで、そうすると、そこを、こう、突っ込み受けるのはあるんですよ。やっぱり確かに。
まあ、それはね、
それ
難
は、
しいとこですよね。
その例えは違うんちゃうかって、確かにそうなんやけど、ただ、それを、じゃあ、しっかり説明するかって言ったら、みんな多分、目が点になって、そこから先読まへんよねっていうね。
頭にね、ハテナマークがいっぱいになってもういいわ。なん
そう
か読
そう
むの
そう
が苦
そ
しなるっていうかね。よくあるじ
だっ
ゃないです
て、
か。
ハッシュ値とかハッシュ関数の話なんかし始めたらみんな何言うてんのって話になるから、
なりますわね。わか
そ
り
れ
ますわ
何
か
の
ります。
話やねんっていうね、ブロックチェーンとかもちゃんとテクニカル説明したら、はってみんななっちゃうから、
そうですね。
そこ
なら る
辺
ほ
難
ど。
しいよね、この辺は、ほんと。
いや、難しいと、本当にね、で、簡単にし、あ、すればするほどね。まあ、でも、本当にね、そこは。
でも、ちょっと、びっくりです。回収になっちゃったっていうのは。
そうですね。了解です。まあ、そのニュースは入ってないですよね。今日の
入ってない。
試合。
それあんまニュースにしてもあ
そ
れ
れ
や
はそ
し。
れで。ゴシップじゃないですけどね。まあ、ニュースもありますんで、じゃあ早速ニュースの方行かせていただきますね。今週のニュースは7件です。東京大学はメタバース工学部を設立すると発表しました。女子中高生を中心に工学や情報学の魅力を伝え、年齢やジェンダーに関わらない DX 人材の多様化を推進するとしています。なお、メタバース工学部は法令で定められた正式な学部ではなく、複数のプログラムをまとめた企画名となっています。
これ、なんか面白い試みだなと思いますね。特にその東京大学がこういうのをやるっていうところで、で、女子中高生を中心にっていうところでね、その工学とか、情報学、コンピューター、IT、関係とかね、そういうものを、教えたり、あるいはなんか、 体験できるのかなんかよくわかんないですけど、そういうなのとかをやっていくみたいなんですけど、まあ、そういう人材をね、これからやっぱり広げていかないといけないし、その IT って、その単純に IT のことだけをすごく詳しければいいっていうものではなくって、IT を知ってて、プラスアルファ何を知ってるかっていうのがこれからすごく求められる時代になってきてます。なので、その、いろんな人たちが IT のことを興味持ってもらわないといけないし、で、その自分のなんか専門は専門で別にあって、プラスその IT のことも分かるっていう人材、ほんとそれを育てていかないとですね、今後のその DX、まあここにまたそのデジタルトランスフォーメーションっていう新しいその価値を生み出す IT の使い方とかそういうものってなかなかね出てこないので、こういう活動ぜひ、頑張ってほしいなと思います。
NTT 東日本グループは小規模小売店向けに店舗運営の精進無人化を支援するスマートストア事業に本格参入します。来店者がスマホで商品のバーコードを読み取り決済する仕組みを提供し、2024年度中に全国200店舗へ導入する方針です。小規模小売店はコロナ禍の影響で客足が戻らず、店舗管理の精進化などで業績改善を支援するそうです。
はい、もう小売店ね、やっぱりなかなかね今人が来てくれないっていうので大変ですよね。で、さらに一方で、その人件費もだんだんだんだんこう上がっていく状態になって、で、まあ人件費だけじゃなくて、それ以外のいろんな仕入れとかね、その辺も、値段が上がっていく、電気代も上がる、その、他の水道とか光熱費、インフラ関係、全部こう値段が上がっていく中で、いかにこうね、利益を出していくかって、本当大変な状況になってます。なので、そこをですね、まあ、アマゾンなんかがやってたアマゾン GO とかっていうね、そのスマホをかざして、自動改札みたいなところを通って、なんか商品も勝手に持ってくみたいなのがありますけど、まあ、あそこまではね、なかなか難しくても、お客さんが自らこう、スマホに入れたアプリとかでバーコードを読んでもう決済してしまうとか、というような仕掛けを作っていって、できるだけこうスタッフがね、少ない人数で回していける、オペレーションできるような形にしていく、まあそういう店舗がこれから増えていくんだろうなと。で、よりそのレジとかじゃなくて、それ以外のところでスタッフが、対応できるようなものとか、あるいはその、在庫の補充とかですね、そういったものが、できるような、体制にだんだんこれから変わっていくのかなと思います。
日本科学未来館は、視聴障害者向けの自立型ナビゲーションロボット、AI スーツケースの実証実験を北海道の新千歳空港で実施すると発表しました。ターミナルビル2階にあるセンタープラザを出発し、土産物店を巡った後、空港会社の出発カウンター前まで誘導するもので、日本の空港では初めての取り組みだそうです。
はい、このね、スーツケースの中に、まあ、要はロボット、との仕組みを組み込んで、そこにカメラとかね、いろんなセンサーを入れて、人を避けたり物を避けたりしつつ、その目的の場所まで誘導してくれるということなので、まあ、こういうね、視覚障害者の方に、まあ、言った気兼ねなく使っていただけるような形で、自分の行きたいところにね、こう行けるような案内ができるようなロボットを、スーツケースの形にするってなかなかね、これもね、見場というか、見た目とかね、やっぱり結構重要なところがあるので、いかにもロボットっていうような感じのものにしてしまうとですね、今度空港なんかでガキンチョたちが集まってきたりしたら、またそれはそれでね、めんどくさいことになっちゃうので、こういうスーツケースの方にするっていうのは一つのアイデアだなというふうに思います。まあ今後ね、こういう取り組み、いろんな今多様化とかダイバーシティとか、言われる中で、そういうね、いろんな障害を持った方とか、そういう人たちも自由にこうね、行動できるような、 状況に、その技術を使って、そういうことができるようになっていく。多分ね、これからどんどんそういう技術の使い方広がってくるだろうなと思います。
サンドボックスゲームマインクラフトを開発するスウェーデンのモヤンは、 NFT やブロックチェーン技術についてマインクラフトに実装する予定はなく、第三者による導入は許可もサポートもしないとの立場を示しました。マインクラフトは誰でも同じコンテンツにアクセスできる状況を維持したいとしており、希少性を持った資産としての NFT は理念に反するそうです。
これについては後半にしたいと思います。
スマホを使う時間が長くなると、指の痛みや変形を伴うスマホ指と呼ばれる症状が起きます。スマホの世帯保有率は今や9割に迫り、富永ペインクリニックの院長によると、スマホ指はスマホ使用による過剰負荷に伴う様々な症候群のことで、痛みは小指の第一関節から付け根にかけて、あるいは親指の付け根で発生し、変形は小指で生じるそうです。
はい。もうスマートフォンをね、使ってずっとこうゲームしたりとか、動画をずっと見てるとかっていう人とかね、あるいは電子書籍で、コミックをずっと読んでる人とか、まあほんとね、最近電車とか乗ってるとずっとみんな見てますよね、スマホの画面を。昔はね、新聞とか、雑誌とか漫画とかこう読んでた人たちいっぱいいたんですけども、最近はもうほんとスマホみんな見てるっていう状態で、で、その時に、やっぱりそのスマホの持ち方ですね。で、あれ意外とやっぱりその小さいけれども、本とかね、そういうものに比べたら、やっぱ重たいんですよね、スマホって。で、そうすると、それを支える、大体その小指でこう支えて持ってたりとかするんですね。そうすると、小指の方にすごい負荷がかかったり、で、当然親指でね、操作したりとか、ゲームとかやってる人って、親指で動かしてるんで、そうすると、親指の関節が痛くなったりとか、付け根が痛くなったり、そういう風になってくるっていうので、もうね、なんかそういうところにいろんな症状が出てくるっていうことで、だんだんその骨が変形してったり、まあ特にね、若い子たちがずっと、ほんと子供の頃からずっとスマホを触り続けてると、当然ね、骨の形が変わってきたりとか、全然違うところにこう、スマホだこというか、そういうのができてきたりとか、するので、本当これはね、ちょっといろんな意味で気をつけないといけないところに、あるんじゃないかなと。まあ、とにかく依存しないようにね、するっていうのを、ぜひ心がけたいなと思います。
アメリカの AI 研究企業、オープン AI は、文章から画像を生成する AI、DALL-E 2のベータ版を公開しました。100万人が無料利用できるそうで、生成した画像は商用利用も許可するそうです。
これもね、面白い試みというか、だんだんそのベータ版を公開して一般の人を本が使えるような状況にもなってきてるっていうのがね、ちょっとね、驚きですよね。で、そのテキストで文章を打ち込んだら、それに対応した、画像を自動生成してくると。で、さらにですね、面白いのは、その一般の人が使うようにしたがゆえに、その差別的な、言葉とかですね、そういう表現っていうのを外すっていう、その暴力的なものとか、あるいは政治的な、ものが、関わるような、その文章とかですね、そういう映像が出されないように、いろいろね、フィルターをかけていく。まあ確かに、その AI っていうのがね、そのある意味、何もそのルールも何もなければ、本当その言われた通りにいろいろ行動するというか結果を出していくので、そのあたりをどう制限かけていくかっていうのは、これから本当その難しいところに入ってきてますし、多くの人が使えば使うほど、その、そういう偏見とかですね、偏りっていうのをどうなくしていくのかっていうのがすごく大きな課題で、その人工知能だとか、あるいはそのビッグデータとかを扱う上で、そのあたりの偏りをどうなくしていく くのか、また、どこを、その、やるべきではないのかってね、データとして扱うべきではないっていうのを決めるっていうのが、なかなか、本当難しい、もう倫理とかそういう問題になってきてる。ただまあ、そこをね、乗り越えていかないといけないんだなと思います。
鈴木財務大臣は記者会見で、巨大 IT 企業の課税逃れを防ぐ国際的なデジタル課税について、2022年末の2024年度税制改革協議で一つの形が整うことを期待していると述べました。16日に閉幕した G20 財務省中央銀行総裁会議では、当初の計画から1年遅れて24年にずれ込むとの見通しを示しており、条約を承認した国の多くは自国の税法を改正する必要があることが影響しているそうです。
このデジタル課税ですね、非常に難しい問題で、まあ、要は、インターネットを経由して、そのいろんなオンラインショップだとかサービスをですね、提供する場合に、その国を越えていろんなサービスとかを提供できるわけですね。で、そうすると、そこでの決済とかをやった場合に、果たしてどこで商売をしているのって、誰に対して商売をしているのっていうところから、そのデジタル課税みたいなもので、利用している人、その提供している国とか地域に対してやってるんだから、そこの国にも税金を納めなきゃねみたいな形になってるわけですよね。その一方的に消費者が多くなってくると、一方的にそのお金を払うばっかりで税金が入ってこないということになっちゃうので、そのあたりをどう調整するのかっていうのが、まあ、デジタル課税なんですね。で、ただまあその場合にこれまでそういうことって全然想定されてなかったので、どこの国もそうなんですけど、税制上その法律としてそういうことが考えられてなかったので、いろいろね、そのあたりを変えていかないと、法律を変えなきゃいけない部分が出てくる。で、そのためになかなかね、足並みが揃わないっていうことになっていて、で、今回まあその2024年っていうところで一つの区切りをつけようとしてるんですけども、果たしてどこまでのものができてくるのか、なかなかね、難しいですし、その縛りをきつくすると、またその国際間のいろんなビジネスに、歯止めをかけていくことになる。なかなかね、このバランス難しいですし、こういったことをどう解決していくのか、これからどんどん新しいね、サービスとかが出てくるので、そこがね、これから大きな課題になるんだろうなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところ、あれテレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときに、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
で、ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ。で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かごやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。うん、じゃあ、まあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、 HPC サービスというメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。スマホ指っていう言葉があるんですね。
は
い
は
い
は
い、
うん。
初めて聞きましたわ。
ね、そうですか。かなり前から言われてましたよ。うん。うん、
結局とかスマホを使いすぎるから、こうカチャカチャカチャカチャやるから負担がかかって、まあ腱鞘炎みたいになるんですか。なんか指の付け根が痛くなるってのも僕の持病の痛風しか思い浮かばないんですけど。
いやいや。そんなみんな痛風じゃないから。
いやいや若い子がね。
うん。いや、結局、あれですよ、ゲームとかやってる人たちって、スマホ横向きにしてるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
で、小指で支えて、うん、で、親指両方使って、こう、操作するみたいな感じになるじゃないですか、大体。
ああ、そういうことなんですかね。
うん。で、うん、そうすると、小指でずっと支えてるから、
はい。
意外とスマホって重いじゃないですか。
ああ、はいはいはい。特に、まあ、ゲームがスムーズにできるやつはね、うん、高機能なやつですもんね。
そうそうそう、うん。で、画面もでかかったりすると、それだけ重たいでしょ。
はいはいはい。
で、それが小指に全部こう、重さがかかってるから、で、しかも横向きに収まるわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん、小指が普通に下からこう支えてるんじゃなくて、はい、横になった小指のところにこう乗っけてるから、余計になんか変な方向に、本来その、そっちに動かない方向に無理にこうね、荷重がかかるから、
はい、
そうすると関節にかなり無理が来て、で、痛くなるっていうね。
ああ、そうなんですね。
うん。で、あと親指の動かし方も本来の動かし方とちょっと違う動きをしないといけない。うん、そんなに親指だけでこうね、上下に動かしたりとか、左右に動かすとかってそんなないから。
あ、うん、そういうもんなんですね。
うん、だって、親指って物を掴むときに、こうね、はい、支えるためにこうあったりするから、でそれをこう、微妙にこう上下左右にこう動かすって、
はい、
ね、画面に沿って、そういうなんてあんまりないじゃないですか。
いやまあ、うん、あんまりもうさすがにね、この人はそんなゲームもしないんでね。でもなんか若い子とかは、まあうちの娘もそうなんですけど、だからリングみたいなのつけてね。
あ、はいはいはい。
持ちやすいようにすんのか、カメラを撮りやすいようにするのかわからんですけど、
うん。
なんつけたら邪魔でしゃあないなと思いながらね。
うん。
まあ、おっさんの、感想ですけど。
まあだからあれも、うん、うん、あれもつけたら、つけたとこで指にこうかかってるわけじゃないですか、そのスマホの重さが全部。
ああ、なるほどね。
うん。
だからそれが負担になって、
そうそうそうそう。
変形するんですね。
うん、その、だから長時間やっちゃうからね。
ああ、うん、なるほどね。
うん。そんな少しの時間やったら大したことないけど、はい、でもやっぱりね、何時間もその体勢でずっとやってたりとか、するじゃないですか。うん。で、それとか、続けてじゃなくても、もう電車に乗ったら常にね、そのやってたりとか、
はいはいはいはい、はい。
飯食いながらでもやってたりとかするじゃないですか、みんな結構。
そうですね。うん。ずっとスマホはもう、手放せへんっていうね、このニュースでもよくやりましたけど、
うん。うん。もうそういう状態になってるから、そうすると、やっぱりずっとこうね、持ってるって、やっぱり負担はかかるよね。
なるほどね。
うん。
いやはやもうね、時代がね。
そうそうそう。だから、まあ多分、あれじゃないですか、だんだんそこら辺も、
はい。
どうなんやろ、人がこう、生物学的に進化していくのかな、よくわからんけど、こういう。
スマホに最適化されたような。
そうそう。まあ、無理か。無理か。
指に進化すんねや。
それよりも先にデバイスが変わっていくやろからな。
まあ、だからスマホも前から言ってますけどね。
うん。
もうスマホの時代じゃなくなるよ、とみたいな、
ね。そうそうそう。
ね。皆さんおっしゃってもったじゃないですか。
うん、もう、メガネとかね、コンタクトレンズ、うん、ね、みたいなものを使って、もうそれで情報にアクセスするとか、
うんうん、
もう場合によっちゃ、もうね、脳をつなぐっていうようなことになってくるから。
ああ、もうね、うん、埋め込むっていうかね。
そうそう。 で、そんなんなってきたら、もう別にスマホなんか持つっていうのが、え、まだ持ってんの？って言われるような感じ。え、まだスマホ持ってんの？ガラケーまだ使ってんの？みたいな感じで 言われるようになるんちゃうの？もう、数年もすれば、まだスマホ使ってんの？みたい
古
な。
みたいな。
そうそう。
まあ、もう時代はね、本当にな、もう本当に早いからね。
早い。思ってる以上に早いっすよ。
まあだからその年取ったら年月が早くなってしまうっていうのも、まあ含めて早いですね、本当にね。
やけど、やっぱりね、技術の進み方はやっぱ早くなってるのは確かですよ。
そうですかね。いや、もうインターネットが出てから30年ですよ、もうね。考えたら。
で、インターネットのその初期の頃に思ってたことからもう想像できないようなことが起きてるじゃないですか、今って。
そうで
もう
す
出来上がっ
ね。
てきてて。
はい。
で、まあ、例えばもう、こんなにその固定電話とかが使われなくなるなんて想像もしてなかったじゃないですか。
本当ですね。公衆電話なんかもうほんまに何年も使ってないですわ。
使ってないでしょ？
使っ
で、
てない。
もう今のね、子供たちが公衆電話の使い方がわからないっていう時代になっちゃってるんや
ああ、
から、
ですね。
そんな時代になってるっていう。だから、もうそもそも留守電とかももうね、だんだん
あ、
わからなくなってきてるしね。
キャッチホンとかね。キャッチホンは
キャッ
携帯で
チ
もあるの
ホ
かな？
ン。もうでもその辺ももう関係なくなってきてるからね、
そう
そう
で
いう
す
なの。
ね。まあ、こういうちょっとまあ、おっさん的なね、古い話ばっかりしたらまた怒られるんで、ちゃんと後半のニュースいきますよ。はい。もう一回読みます。サンドボックスゲームのマインクラフトを運営者開発するスウェーデンのモヤンっていうところね、モヤンは、NFT やブロックチェーン技術についてマインクラフトに実装する予定はないと。はい。で、第三者による導入は許可もサポートもしないという立場を示したと。マインクラフトは誰でも同じコンテンツにアクセスできる状況を維持したいと考えてて、まあ、希少性を持った資産としての NFT は理念に反するよという話らしいですね。さあ、
ま
これについて。
あ、これについて。
NFT の専門家として NFT を否定された感があるから、憂さ晴らしにこのニュースを取り上げたってことか
そんなつもりは毛頭ないんですけ
な。
ど、いや、さすがやなと思ったんですよ。そ
ほう
の、マイン
ほうほうほう。
クラフトは。
はい。どの辺が？
いや、結局、その、何でもかんでも NFT にするっていうのは絶対おかしくて、
はい。
で、やっぱりね、ここでも、言われてるように、NFT にするっていうのは、その希少価値とか希少性がある
はい
から
は
こそ、意味があるんであって、
い。
まあ、ここのマインクラフトみたいに、誰もがそのコンテンツにアクセスできるっていう、状況っていうか、そういうゲームに意味があるんであれば、わざわざ NFT にする意味がないんですよね。みんなでその共有できるとか、やり取りできるとかっていうのが重要なところであれば、わざわざ NFT にして、なんかめんどくさいことをする意味がなくなってしまうわけですよ。で、なんていうかな、よくその NFT、まあ私もね、おかげさまで、本がもう4すり目に入っ
あ、
て、
4すり目。素晴らしい。
で、
はい。
韓国でも発売されてるみたいな状況になってるんで、
はい。
自慢げに言っとくと。
なるほど。
そうすると、いろんなとこからやっぱり、相談受けるわけですよ。企業さんとかからね。で、やっぱりその中で、NFT にしたら売れるみたいに勘違いしてる人たちとか、で、何でもかんでも NFT にすればいいんでしょうみたいな感じで、こうね、
今やね。
言う人とかいるんですけど、いや、それはちょっと違うでしょっていうね、ところがやっぱあって、例えば、オンラインショップでも、そうじゃないですか。何でもかんでもオンラインショップにすれば売れるっていうわけじゃないじゃないですか。
まあ、そうですわね。やっぱ競争力とかね。値
そん
段
なんもある
も
し、
ね。
で、 やっぱりオンラインショップに向いてないものだってあるわけですよ。
はいはいはい、はい。それはそうですよね。うん、お刺身とかね。うん、冷凍で届けられてもね。
そういう、だから いろいろそういうね、それぞれの特徴があって、やっぱりそこら辺をどう、その、変えていくというか、そこに合わせる、合ったものをフィットするものをこううまく持ってくるかっていうのが、やっぱすごく重要やし、
はい、
ね、今でもそのテレワークだとかなんだとかって言いながらも、やっぱりその、なんやっけ、実際にその、体を動かしてやらないといけないようないろんな仕事をね、
うんうん、
なんていうんやったっけ、今ど忘れした。
テレワークじゃなくて、何、体を動かす仕事、うん、ブルーワークですか、うん、
ブルーワークじゃなくて、なんだったっけ、ソーシャルワーカーっていうんやったっけ。
ああ、はい、はいはいはいはい。
例えば看護師さんだとか、
はい、
幼稚園の先生だとか、
ああ、そうなんですね。
そういう人たちって、テレワークじゃ絶対できへんわけじゃないですか、そんなの
って。いや、もうそれ現場におってなんぼですからね。
うん、そう。はい、で、ね、その、目の前に人といて、その人とやりとりすることがすごく重要やし、で、例えば、さっきね、言ってたような店舗とかにしても、その、はい、いくら自動化って言ったって、在庫なくなったらそれの補充したりとかは人がやらざるを得ないわけじゃないですか、現状、まだまだ。
そうですね。はいはい、
はい、うん。で、それとかね、今のコンビニっていろんなサービスあるけど、例えば、いろんな振り込みをやったりとかするのだって、
はい、
そんな、やっぱ人がいないとどうにもできなかったりとか、するわけですよね、
はい。
うん。だからそこら辺を、無人でやるとか、あるいはオンラインでやろうとか言ったって、いやいや、ちょっと無理あるよねっていうね。うん、
なるほど、うん。はい。
で、それと同じように、やっぱり NFT も NFT に向いてるものと向いてないものってやっぱりあって、
はい。
で、まあ、今回のね、その、こういうマインクラフトなんかの、そのゲームでも、やっぱその無理くり NFT にしちゃうと、意味がわからんようになったり、その余計使いにくいだけで、
はい、
うん、なんでそんなことしてんのっていう話になっちゃうわけ。
何のためにすんのみたいなね。
うん、なってしまう。うん。だからやっぱりそこら辺はね、こう、しっかり分かっておかないと、なんか、流行りで乗っかっちゃったりすると、本当になんか、何してんのかよくわからないっていうね、いうことになりかねない。うん。まあ、IT 全般、IT というかまあ、道具、何でも、道具、ツールってそういうもんじゃないですか。そのツールに合った使い方をしなかったら、
はい、
かえってめんどくさいだけで、
そうっすね、
なんか何をしてんのかよくわからないっていう状態になってしまうわけなんで、うん、だからやっぱそこを、やっぱそのしっかりよく考えて使わないといけないし、で、今回のこういうマインクラフトではそういう NFT には対応しない。っていうね、はい、そういうふうにちゃんと言い切ったっていうのは、やっぱりすごく意味があるし、で、やっぱりこういう考え方も、あるっていうことをちゃんと理解して、やっぱりその、自分たちのやってるビジネスの中に、本当にこれ NFT にする意味があるのとか、そこで一体何が、お客さんにとってメリットがあるのかとか、
はい、
やっぱそこをちゃんと考えないと、なんか、間違った方向になって、どっかのお偉いさん方が考えてるマイナンバーカードみたいにね。
またそれ。
そうそう。
はい。
何が嬉しいのっていう、ね、こっちの、その使う側にとって何が嬉しいのか、いまいちよくわからへんっていうね、仕組みになっていくわけじゃないですか。その、はい、うん、お役所にとっては便利かもしれんけど、いや、こっちにとっては何が嬉しいのっていう、それが提示できへんから、なんかマイナポイント、1万ポイント差し上げますみたいな、なんとかペイのキャンペーンか、それは、みたいな。
ちょっと話が、全然違うよ、みたいなね。
そういうことにやっぱりなっちゃうんで、
はい、
やっぱこういうね、NFT ってみんながわーってこう全部飛びつくんじゃなくて、やっぱり何のためにやるのか、やっぱりそういう新 しい技術であるがゆえに、うん、その目新しさだけで飛びつくんじゃなくて、やっぱりそこにね、ちゃんとその意味付けをちゃんとしないといけないし、そこの何の価値があるのかとか、ユーザーにとって何が便利なのか、まあ、そこのね、うん、基本は絶対忘れないように、ぜひ皆さんもね、その自分の、ビジネスにこう応用するんであれば、そこをしっかり考えてほしいなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、暑い中ね、たくさん喋っていただいて
ほんまや、もうなんか夏バテなるわ
夏バテなるわ、確かにな、なんか夏はセミナーとかまた講師やったりとかしないんですか？本出すとか。
ああ、いや、もうね、夏暑いからやめとくわ、
はい、まあちょっと本書いてる暇もないですわね。
もう今ね、どっちかというとあんまりオープンのやつがだんだんなくなってきてて、
結構、なるほどね、う
ん、クローズでやってるのとかがあるのとか、あとはね、文章書くのもありがたいことに、連載でこう文章書いたりとか、ね、
はははは、
日本ほど今やってるんで、
はい、
うん、そういうのやってたりすると、なかなかね、時間がやっぱなくなるんですよ、うん。あれやこれやと。
売れっ子やから。
もうね、なかなかこう締め切りに追われるっていう、なかなかね、こう。
お忙しい。すいませんね。いつも毎週毎週こう、お呼び立てしてね。
ほんまやで。いやいや、しかもニュース探しとけ言うて言われるしね。
僕が探すけど、足立さんね、わからないじゃないですか。
いやいや、なんのこっちゃ。
足立さんがおすすめするニュースを紹介する番組ですからね。
そこは。うまいこと言うな。
俺はもう口だけで生きてきたね、人生ですから。
はい、何のこっちゃ。
まあじゃあそんなこんなでね。はい。はい、じゃあまた来週もぜひ、ね。来週はまだもう8月かな、はい、ですね。
あ、そうですね。もう8月になりますね。
ちゃいますよ。ね、まあくれぐれも、倒れないように。
はい、お互いに、
はい。そうですね。はい。頑張りましょう。はい。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。